はい、皆さん、トイラージバー。映画凡人が集うしラジオ、その名もトイラージへようこそ。お相手は私、アマゾンといえばポロロッカなこたつと、
あ、アマゾンといえば仮面ライダーアーマーゾンのおまけと、
アマゾンといえばネットで購入はあんまりしないチャムレイです。
3人、この番組は、映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画ワイシャーによりも映画なしでは生きられない会談になってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画通販トークバラエティ番組です。
イエイ
ということで、はい、ありがとうございます。はい、第210回となりましたね。ラインナップを紹介しましょう。はい、まずは、何かこうクイズをやってからの、ミニお題トーク。こちらはね、映画の名台詞、珍台詞、そして急げ映画館ではノマドランドをやってきます。さあ、それでは参りましょう。第210回トイラジスタートイエイ。はい、最初のコーナー、こちらですね、なんと今おまけさんと僕しかいません。
そうだ、ちょっちゃむさん、ちょっとご飯食べてんな、これ。
つうことで、これちょ困ったことになっちゃう。2人って何話すってなっちゃうじゃないですか。
そうね、
困っちゃうから、ゲスト呼びましたということで、この方です、どうぞ。
はい、どうも、ざっくりスナイダーでーす。
イエーイ、
トイラジクイズ大会チャンピオンのざっくりスナイダーです。
ありがとうございます。なんかまるで今からクイズが始まるかのような。
あ、言って、そうか。
いや、はい、いいですよ、いいです、始めましょう。じゃあクイズをね、
はい、
ということで今回ね、助っ人としてザックリスナイダーさんも一緒にいますから、
よろしくお願いします。
2人いればクイズできるもんね、回答者2人いればね。
はい、なるほど、
よかった。ということでね、さあ、しかも男性メンバーだけっていうの、これはね、ドイラジ初です。
あ、とうとうこの日が来ちゃった。
来ちゃったね。あれ、なんかもう、今日は。ね、
ロシア兵戦記の時違かったっけ。
あったわ。
あったね。じゃあ、あった。ギリギリありました。ということで、皆さんもね、ぜひ、次のコーナーにはチャンバでいると思うんでね、はい。はい。さあ、まずはクイズをやっていきましょう。今回は、こちらのクイズです。トムとジェリークイズ、
イエーイ。
今、トムとジェリーが熱いらしいですね。
熱いですね。
映画やってるっていうことで、今回はね、トムとジェリーにちなんで〇〇と〇〇というね、答えになる問題を僕が出しますので、はい、早押しで一人が先にね、ピンポン押していただいて、〇〇とと言ったら、その後押してない方もその続く言葉を答えてください。
お
う、そういう二人タッグ制のゲームです。しかし協力型では別にないです。
あ、そうなんだ。
はい、押した方は正解したら1ポイント、失敗したらマイナス1ポイント、ただし後から言う人は失敗しても0ポイント、正解したらプラス1ポイントします。前の人のプラス1ポイント。
おう、
はい、後から答えたのをずっと続けていったら、そっちの方が得点は取れます。
なるほど。え、じゃあずっと手出せないじゃん2人とも。
だけど押さなかったら問題流れちゃいますからね。
なるほど、
はい、どっちかは押してくださいね。
え、これむず。
はい、そして今回はですね、問題文の前振りがだいぶ癖があります。もう僕の主観がすごい入ってます。一般的ではない感じが入ってます。はい、まあ、その辺も頑張ってくださいっていうことです。
いや、
例題一問いきますか。
はい、
例題、じゃらん。普通この2人の名前を並べるときは、トップガンマーヴェリックの制作に携わるクルーズとブラックアイマーのことではない。猫とネズミのキャラクターが追いかけ回る MGM 社による短編アニメは何でしょう。
ああ、なるほど。
ではないクイズね。
押さねっていうね、例題押さね。
例題押すんです。
はい。はい、
もう始まってる。お、はい、おまけさん。
トムと
って言ったら5秒以内に後ろの人も。
ジェリー。
ジェリー、正解。ってなったら、おまけさん1ポイント獲得、ざっくりさん2ポイント獲得となります。
は
あ、これは、
はい、うわ、なんか いやらしいゲームだな、なんか。
簡単でしょ？ 2 人 でも協力すれば早い話です。俺さっき後ろやったから次前やっていいとかさ、別にそう相談したっていいわけですからね。仲いいんですから。
仲いいんですから。
じゃあやっていきましょう。さあ全部で7問です。じゃあそれでは参りましょう。
はい。
じゃあ第1問問題。じゃらん。これがシリーズ第1作目となる。額に稲妻模様のあざがある少年がひょんなことから魔法学校に通うことになる J.K. ローリング原作のファンタジー映画は何でしょう。さあ答え分かってるくせに幼いっていうムーブに出てますねこれね。
はい
はい、ざっくりセナダさん来ました。
ハリーポッターと
5、4、
あ、そういうことか。
2、1。
俺一回も見たことないわ、無理だ。
はい、残念ということで、はい、ハリーポッターと答えたざっくりさんは1ポイント獲得です。
イエーイ、
合ってます。ハリーポッターと賢者の石です。
知らないよそんなの。
おっと、いきなり点差がつきましたよ。
頭で言ってくれよ、じゃあ逆に。
あ、そういうことかと思って、うん、
うん、賢者の石でも答えられなかったけど、後からの人はお咎めなしですので別に。
確かに、
はい、マイナスになりません。
なるほど。
さあ1対0になりました。じゃあいきましょう、第2問。じゃらん。舞台がアレンデール王国であることはあまり記憶に残らない。
はい。
さあざっくりいきました、どうぞ。
アナと
雪の女王。
おっ、でかい。
おお、ありがとうございます。
これアナとで気づかせちゃった感じあるね。ということでお互い2ポイントずつ並びました。
譲りましたよここは。
ありがとうございます。う
ん、はい、譲り合いの精神で。
譲ったってことはみたいなね。
そうですよ、
うん、言葉の卒のやり取りも始まっております。さあそれでは参りましょう、3問目問題。じゃらん。スランプに陥った作家が登場することからコメディ版シャイニングとも評される。
え
ジェフ・ダニエルズやジェシー・アイゼンバーグらが家族を演じた2005年のノア・バンバック監督の映画は何でしょう。
はい
はい、おまけさん。
全然わかんないけど、イカと
クジラ。
正解ということで、イカとクジラです。
分かんない人も分かるじゃんっていう。
そうね、先を答えたことによって後の人が分かってしまうというね。
むずいな、ね、これ、
うん、だどうしたらいいのか分かんないよね。
お、
待った方がいいのか押した方がいいのか。さあこれによっておまけさんは今3ポイント、ざっくりスナイダーは4ポイントになってます。
お
う
おう、
頑張ってください。問題、じゃらん。副題は史上最大のスキャンダルであるフィギュアスケートの選手ナンシー・ケリガン襲撃事件の中心人物にスポットを当てたマーゴット・ロビー主演の電気映画は何でしょう。5、4、3、
これなんだっけ、
2、1。
はい
はい、ざくりさん。
アイ・トーニャと
失敗。
あれ、
そういうことか。
はい、ということでアイ・トーで止めてくださいね。アイ・トーで止めてください。
あー、そういうことか。
そういうことか。
はい。アイトって止めて、おまけさんは、うにゃっていう。
なるほどね。
はい、急に変化球。
ということで、ざっくりさん、マイナス1ポイントになっちゃいました。
あれま。
はい。ということで、アイトーニャですもんね。アイト、にゃです。
うん、そういうことか。
はい。気をつけてください。さあ、全部がね、アンドとかじゃないですからね。
確かにな。
はい。とがついたら、もう次の人に譲るんです。とまでしか読んじゃいけない。それだけ覚えてください。
はい。
はい。では問題です。じゃらん。1934年に発表された作品でありながら、未だにネタバレには気を使わなくてはいけない。アガサ・クリスティの代表作である、名探偵ポーロが列車に乗って事件を解決する。最新のリメイクでは、ケネス・ブラナーが監督を。
はい。
はい、ざっくりサナダさん。
オリエント？
お、うん、うん、うん。9個殺人事件。
正解。9個で終わらせようとしました
よ。危ない危ない。
さあということで、ざっくりさん1ポイント、おまけさん2ポイント入りました。
おお、
こういうね、こういう変化球もありますから。
なるほどね。
はい、とまで言ったら次の人が読む、とまでしか読んじゃいけないと覚えてください。
はい、
では行きましょう、問題。じゃらん。まるでジェーン・オースティンとジョージ・ロメロが時空を超えて結婚したような作品である。リリー・ジェームズやサム・ライリーが19世紀のイギリスで蘇る死者たちと激闘を繰り広げる 不朽の恋愛小説を下敷きにした恋愛アクション映画は何でしょう。5、4、3。
これどこまで言えばいいんだ。
とまでです。とまで、
はい、
はい、おまけさん。
高慢と
偏見。
残念。
やった。
ああ、とゾンビか。
はい、ということでおまけさん入りました。これはですね、高慢と偏見とゾンビで、もう一回あの戻ってきますからね。
あ、折り返しがあるんだこれ。
折り返しますよこれ。とで、とまでしか言っちゃダメですから。
じゃあ
プラ、そういうことか。
プラス得点取れたかもしれない
けど。そうです。僕後からね、あの答えた人はプラス1ポイントとしか言ってないです。
ちょっとざっくりくん、ちょっと、
いやー、とって言えばよかった。とって、
なので最後もう一回言ったらゾンビまで言ったらこれね、プラス2ポイントもらえましたね。
あ、すいません。
さあ、ということで、まあでもおまけさんが1ポイント入りました。さあ、最終問題です。もう勝手が分かりましたね。ラストいきますよ、問題。じゃらん。意外にも登場人物たちの名前とは関係なく、公開日は1988年の4月であった。田舎に越してきた日下部一家と子供にしか見えない不思議な生き物との交流を描いたスタジオジブリのアニメ映画は何でしょう。
はい、
はい、ざっくりさなさん。
と、
こう、
なりのと、
トロ。あ
正解ですトロじゃないですよ。とで終わってください。おまけさんがロです。はい、ということでね、ざっくりさん1ポイント、おまけさんが2ポイント取ったとこまではね、加算してあげましょう。
お、
はい、ということで問題終了です。
いや、嫌いこのクイズ。
そうですか。ざっくりさんは5等分引いて4ポイント、おまけさんは5等0で7ポイントということで、おまけさんの優勝です。
ありがとうございます。
わー、おまけさん勝ったの初じゃないですか。
そんな、
そんなことないか。
楽しいな、わかんない。
ということでね、これからも2人が仲良くできるといいなというね、クイズでしたね。
あ、トムとジェリーみたい
な、はい、トムとジェリーみたいな、いがみ合っているけど追いかけ合っているけど結局は仲良しみたいな、トムとジェリー的心理状態に陥ってください。
どっちがどっちなんでしょうね。
どっちがどっちなんでしょうね。でも話し合ってもらえればと思います。
話し合いで決めるのかそれ。
次のコーナーに行きましょう。
ドイラジ
ミニオダイトーク。
はい、このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題がこちらでございます。映画の名ゼリフ、珍ゼリフ、こちら皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では早速ね、今回ゲストに来ていただきましたから、ゲストのざっくりスナイダーさんにメール読んでもらいましょう。
はい、わかりました。
ゲスト使う。
おー、はい、まずは、ラジオネームヒルアンドンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が好きなセリフはインディ・ジョーンズ最後の聖戦よりオーストリア式の方がいいです。劇中協力者と思っていたエルザの裏切りによりナチスドイツに捕まったインディー&ヘインリー親子に対して、エルザがインディーにキスをしてオーストリア式の別れの挨拶よと言った直後に、ドイツ軍人フォーゲル大佐がこれがドイツ式の別れの挨拶だよジョーンズ博士とインディーの頭を殴り去っていくシーンでのセリフです。インディー、オーストリア式の方がいい、ヘンリー私もだ、こういう軽妙なやり取りが本シリーズの魅力でしたね。
うん、
ラジオネーム IT アンダーバー K さんから、チンゼリフも名ゼリフも男は辛いようにやる、お前と俺は別の人間なんだぞ、早い話がだ、俺が芋食ってお前の尻からプッとヘが出るか、困ったことがあったらな、風に向かって俺の名前を呼べ、おじさんどっからでも飛んできてやるから。トラさんさすがです。
うん、
ラジオネームサハルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
現在 Netflix 等で配信されているハイ&ローシリーズは名言及び名言の宝庫ですが、本シリーズの実質的な主人公である琥珀さんは訳がわからないことを言い始めるので大好きです。特に印象的だったのはハイ&ローザムービー2エンドオブスカイでその琥珀さんが発するセリフ、あいつらが喧嘩するのは間違ってる、 でもあいつらが喧嘩したいと思う気持ちは間違ってない。い
な、なんて？
え？未だに意味が分かりません。喧嘩するのと喧嘩したいと思うのって一緒じゃねえの？と思いますが、まあ小牧さんが言うならそうかもね。と思わせてしまうハイアンドローシリーズの魔力を感じさせます。ほう。ラジオネームタクーンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドイラジの皆さん、ユピカイエ。
ユピカイエ。
ユピカイエ。
イエ。
映画の名台詞を挙げたらキリがないほど多いのですが、2つに絞ってみました。まずは北野武監督、キッズリターンから超有名なセリフを。俺たち、もう終わりかな。バカ野郎、まだ始まってもいねえよ。
うん、
シンプルでありながらも深い名台詞です。くじけそうになった時、諦めそうになった時、この言葉を口にして気合を入れています。うん、続いて、生涯ベストの殿堂入り、ここにいることより、主人公の真中ひとみ、かっこげん、こちまちこ、かことじさんが落ち込んだ時に、坂井雅人演じる同僚の新人、前野が言う口癖。ま、ええんとちゃいますか？社内の不倫がバレて大阪へ飛ばされた主人公が、周りとうまくやっていけず、生きる意味も失っていく中、逆に自由奔放に生きているように見える前野のこの言葉。映画が公開された2001年は、私自身もどん底の人生を送っていたので、この言葉にどれだけ救われてきたことか、感謝してもしきれません。施されたら施し返す。恩返しだ。いやー、映画って本当にいいものですね。それでは、アスタラビスタベイビー。
いろいろ持ってきてるな。
ラジオネームゴグトラさんからいただきました。燃えよドラゴンより、考えるな、感じるんだ。ですね。これ以外にもこの映画はブルース・リーの哲学的なセリフだらけなので、ぜひ富山系吹き替えで見てほしいです、字幕だと500とまでは言いませんが、ちょっと微妙なものあるんで。もう一つ劇場版もあるので、機動戦士ガンダムからシャー少佐のあの有名なセリフ、認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというもの、
うん、
テレビシリーズだと第1話のラストですね。ちなみにあるインタビュー記事で、富野監督は安彦義和さんのキャラクターデザインに、安彦のやつがまさかマスクなんかつきやがってとお怒りモードで、かと思えば安彦義和さんは別のインタビュー記事で、若さゆえの過ちとか意味わかんねえなと切り返す。いやー、名クリエイター同士の見事な掛け合い、さすがですね。とはいえ、このセリフ具体的にどんな意味なんでしょう。ちゃんと説明できる人います？
お、
はい、おー、はい、ラジオネームテレ東ミロさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
男はつらいよシリーズはオープニングや単価倍の向上からリンゴや相変わらずバカかというような挨拶まで、名台詞と言っていいおなじみのフレーズが数多くありますが、一番好きなのは虎次郎純情詩集での、数週間前のことを咎められた虎さんの、何しろ俺もあの頃は若かったからという言い訳のセリフです。厚見清さんの間や言い方、表情が完璧なので、タコ社長や博士が笑ってしまい、釣られたおいちゃんが、何が若かっただバカ、あれは先月のことだ、と言い終わる前に吹き出してしまい、最後までセリフが言えてません。セリフを勝手に変えたり、アドリブを許さない厳しい演出で有名な山田洋次監督作品では珍しいシーンですが、あれは演技としての笑いではなかったと思っています。
うん、
ラジオネーム2月のスルメさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドイラジワンコそば。
ドイラジワンコそば。
そば。
僕の好きなセリフは、勝手に震えとろで、ヨシカが言った、私のこと愛してるんでしょという質問に対して、2が言った、いやまだヨシカのこと愛してはない、好きレベルというセリフです。情けないセリフのように見えて、相手に対する誠実さと正直さがないと言えないセリフだと思います。僕はこういう質問に対して、うん、愛してると、それっぽい顔とそれっぽい声で、自分でも本当に思ってるかどうかわからないようなことを堂々と言うしかしてこなかったので、にはすげえなぁと、本当に憧れます。
そういう、なるほど。
最後にメンバーからいただきました、タンタンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、ドイラジは。
ドイラジは。
映画の名台詞といえば、やはり名作、バトルシップの、だが今日じゃないでしょうか。この後に続くシーンは本作で最も心躍る場面なので、2回目以降の鑑賞ではこのセリフが出てくる手前から自然とワクワクし始めるようになりました。 汎用性が高いのもいいですね。汎用性が高いセリフといえば、以前にテレ東ミロさんからご紹介いただいた男はつらいよ望郷編にも大好きなセリフがあります。とある出来事をきっかけに働き始めたトラさんが帰宅後やたらと言っていた、なんて言ったって労働してきましたからね、という言い回しが大好きです。
おお。
ということで皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、いろいろ出てきましたね。
いや
結構ありますね。
まあでもセリフってやっぱり映画、うん、みんな見ますよね、うん、なんか印象に残ったものとかってやっぱ記憶に残りますよね。
うん、
そうですね。でもこんなに男は辛いよ被るのがすごいなと思いました。
なんか厚見清さんってなんか言ったこと全てが名台詞って感じに聞こえたりしますね。なんか言い回しが、
うん、
そうね、言い回しがなんかこう独特だから要は届きやすいのかもね、こう見てる人にね、言葉が、
うんうん、
そうね、
うん、
これ珍台詞カテゴリーだと思いますけどね。
まあまあまあまあ、まあ、そうね、おやおや、まあ珍台詞も多いなという感じで、
ね、うん、結構もう一般の大衆文化として根付いちゃった感じもあるよね、
うんうんうん、
男は辛いよぐらいになると、
うんうん、
俺全然全く見たことないけど、もうよくちっちゃい頃母親とかが結構毛だらけ猫灰だらけとか言ってんのは意味わかんなかったけど、後から見たら、え、あ、それトラさんのセリフだったのっていうのは知らずに享受してたよね。
なるほどなるほど。
あ、それ映画のセリフとして言ってたんだっていう、
うんうんうん、
すげえちょくちょく出てくる日常のワードだったから驚きましたね。
あとなんかトラさんの映画のやっぱ語り部もトラさんが全部やってるじゃないですか、
うん、
なんか毎回最初に始まる、うん、なんか生まれも育ちも東京葛飾柴又っていう、
うん、
あのナレーションみたいなので入るから、よりなんかこう言葉として聞き入れやすい感じがしますよね。
ああ、なるほどね。
うん、
あとやっぱ映画結構見る人とか好きな人って意外とセリフで覚えてるって人多いんですよね。
うんうん、
けど結構ドイラジメンバーの中ではここ疎いんですよ。
そうね、
確かに。
あのセリフ良かったよねみたいな会話がねなかなかないんだ。
全然おまけなんか全然そういうのであんま覚えていかないから、
そう
みんなすげえなっていつも思う。
僕も覚えてられないんですよ。
うん、
あったあったみたいになるいつも。
うん、ここで勉強しようと思うね。
なんかサミュエル・ L ・ジャクソンがなんか何回 F ワード言ったかみたいな、そこら辺ぐらいしかなんか
名台詞でもなんでもないけど、
ね、なんでもないけど、うん、
さあじゃあメールからね、皆さんの、はいはい、いただいたところからちょっと皆さんどうですか。
あ、僕タンタンさんのいいですか。
はい、
あのバトルシップのだが今日じゃない、
うん、
あのこれなんか僕が好きなあのロード・オブ・ザ・リングの、
うんうん、
あの王の帰還あるじゃないですか、
うん、はいはい、
最後の三部作の最後の、うん、あれであの最後黒門であのサウロンの軍勢と戦うって、その限られたメンバーの中でこの人数しかいないので立ち向かうって時のその中心にいるアラゴルンが
あ、はいはいはい、
セリフが、うん、なんか我々がなんか二度と光を見れない日が世界がやってくるのかもしれない、だが今日じゃないってすごい何回も言うセリフがあるんですよ。なんか結構そこと通じるところがあって、そのだが今日じゃない、
これ元ネタがロード・オブ・ザ・リングだったみたいな、
そうなんかどっちなんだろうというか、よく使われてるセリフなのかなみたいな、
全然後ですから、ね、
なんか字幕上はなんか違う言葉だった気がするんだけど、うん、訳し方の差ぐらいの、
うん
うん、同じ文言なのではないか感はちょっとあったな、
うん、なるほどね。
そうですよね。
ゲーム・オブ・スローンズでも言ってますね。
言ってるんだ。
まあ、って言ってます。
じゃあやっぱあれなんじゃないですか。なんか結構昔に元ネタがあって、そこからこう汎用されるようになったセリフ。う
ん、多分それがロード・オブ・ザ・リングなんじゃないか
というね。一番古い、
ね。要は一番古いから。
サッカー結構英語圏で言うのかもしれないですけど、
ね。ただの慣用句みたいなね。
うん
うんうん、そうね、その辺もちょっと分かんないね。
だってゲームオブスローンズもバトルシップもロード・オブ・ザ・リングも何かと戦ってる時に出るセリフじゃないですか、
うん、
だからそういう系は使うのかな、そういう映画。
そうね、
うん、
だからやっぱり絶望的なことはいずれやってくるけどっていうニュアンスがやっぱつくから、うん、絶対明るくなるんだよね、
うんうん、そうね、
うん、
そうね、
うん、
まあちょっと違う意味でいくとこうブラック企業的なそうにもつながるけれども今やらされなきゃいけないからっていうのもね、あるけどね、なかなかこう、そう、汎用性という意味ではね、危険な使い方してる人いるんじゃないかみたいな。
俺あのモラトリアムタバコはよく思い出すけどね。
あ、ありましたね。
うん、あのお前ちゃんとしっかりしろよね、就職活動とかしろよみたいな、
うんうん、
それに対してね、まあ、今日じゃない的なことですよね。
言うよね、うん
うん、少なくとも今日じゃない。
あ、そう、そんな、そんな
感
じ。いいっすね。
結構キレ気味に前田敦子が言うっていう。
でもなんかあの昔よく言われてたことわざで、なんか明日やろうはバカやろうっていうのが結構僕の中で残ってて、ちょっと外れちゃうかもしれないですけど。
いや、もしかしたらそれトラさんのワードじゃないんですか。
ねえ、そんな気しますよ ね、
バカやろうとかね。
なんかありそうだよね。
なんか僕あのたびたびなんかだるくなった休日とかにその言葉を思い出しては自分を振り出させてたりしますよ。
おお、
明日やろうはバカ野郎。
そう、今日やらなきゃダメなんだっていう、なんか自分に無理やり義務を課してい
い、ね、まあ、だが今日じゃないと真逆な感じの、
うんうん、だが今日だってことだね、もうね、
だが今日だって。
さあ他のメールどうですか。
私2月のスルメさんの勝手に震えてろ、
うん、
はい、
これあの私もこのところね、あのいいなって思ったところで。
あ、そうなんだ。
お、
そうですね、そう、中盤、これ本当最後の最後のあたりじゃないですか、玄関のところで言い合うところ。
もう覚えてないよ、うん、
あ、本当ですか。
玄関のところなんだっけ、
まあ、玄関ですね、ヨシカのお家の玄関のところで、なんか結構投げ捨てながら愛してるんでしょみたいな言ってから、このいや、まだヨシカのこと愛してない、好きレベルって言った後に、
うん、
なんか俺はかなりちゃんと好きみたいな、こう結局俺は なんだかな俺は結局好きだよみたいな、いうはっきり言うんですよ。それがなんか、まあ、愛してるって 言えないまでも、でも今の現状はこれぐらいなんだよっていうのを、気持ちをしっかり相手に伝えてるっていうのがいいなって私は思いました。
お
お、うん、そこが最後最後で2 の、 あのいいねって思ったポイントだった。正直が一番だなって思いました。
なるほど。
私勝手に触れてる回参加してないので。
そうだった、
あのドイラジのね。そうだから、あんまりこの作品について意見とかなんか言ってないんですけど、
うん、
うん、このシーンを2月のスルメさんがすごいなみたいな言ってるのは、私もいいねって思ったポイントだったの思い出しました。
なるほどね、
うん、
2月のスルメさんもね、なかなか自分をさらけ出してくれてる、
ね、そうですよね、この後半で。
うん、
うん、言ってますね。
それっぽい顔とそれっぽい声で堂々と言ってきたっていう。
でそれも認識しながら言ってたってことですよね。
まあそうだよね。だから、まあ、ここではこういうシチュエーションなんでしょうみたいな、うん、そういうなんか、うんうん、環境的要因で言ってしまったとかあるのかもしれないよね。なんかいろいろと、ね、
まあ、あとはこの2の面倒くささが逆に出ているみたいな風にも取れるやつだからね。あのちょっとこう何背伸びしてって、いや 俺はってなんかこうその、
ね、あ、そういう感じ、
そういう感じにもなんか俺なんか勘違いしてて、これってなんか途中でなんかこういうの出てきたなみたいな雰囲気があって、
あれそうでしたっけ。
それでなんか、
そ
うやってはぐらかしたなみたいな印象があって、途中の公園のとこかな、なんかよくわかんないけど、
あ、
覚えてないんだ、あんま覚えてないので、あの覚えてる方が正確だと思うんですけど、そういう時になんかこうなんかかっこつけていやみたいな雰囲気でなんかなかったっけなみたいな感じでね、まあまあそれもそれで2のキャラクターっぽいなと思うからねっていうことなんだけどね。
公園のとこは結構ね、幸せいっぱいのシーンだったからね、
うんうん、そうそうそう、
なんかゴロゴロしてましたよね。
そうそう、だけどなんか、だけどなんかはぐらかした感じなんかなかったかなみたいな。
あったかな、あったかもしんない、うん、もう一回見たらね、いろいろあるかもしんないな、
う
ん、
はい、
そうですね。
ニニちょっとね、憧れはでもあんまないんだよね。
おお、
うん、
いやだからやっぱこう見方で変わると人と
変わるよね、
うん、
うん、でもそうだね、なんかニみたいな人を好きになりたいみたいなのあるかもな、結構な。
おお、
うん、ちょっと分かんないこと言ってる、適当なこと言ってる。
うん、
たくんさんがねおっしゃってるね、うん、キッズリターン、
うん、
これはもうねさすがに覚えてるし、
うん、
印象的でしたね。
これはまあもうこう世間的にも名台詞だな的な、
うん、
感じがあるよね、うん、映画好きからしたらね。
見てないですけど知ってます、
知ってるもんねっていう、そうそうそう、
うん、
ちょっと言わせてくださいよ、
お
よ。俺たちもう終わりかな、バカ野郎、まだ始まってもいねえよ。
これあのもう終わりかなをざっくりくり言ってもらった方が楽し
かった。あ、ちょっと配役を
やり取りしたいわけじゃないんで大丈夫です。ね、
はい、
まあ本当にいいセリフだ ね、
そ う うん、これは本当にね、だからまあちょっと半分ネタバレになるけど、まあ大体みんなそういうことで、もうもはやずっと昔のことでね、大体知ってる程度あれだけど、これ本当本当にラストの方のねセリフなんだよね、うん、それがすごいっていうね、また
そうね、
最後にこういう言葉を響かせるっていうのはすごくなんかびっくりしたというか、うん、
うん、もう今後も俺は全然パクってきますからね、このセリフは。
どういう局面で、
はい、作品作りに必ずこのニュアンスは僕は入ってきます、
ね、なるほどね、
あ、そうだね、俺たちの戦いはここからだエンドみたいな、
あ、そうそうそうそう、うん、もう絶対に無限に作られていくでしょう、この
そうですね、
うん、僕それも、はい、タクンさんもあのさっきザッピーさんが言ったと一緒で、こう気合を入れる言葉として覚えてるみたいな感じですね、
うん、
くじけそうになった時とか諦めそうになった時に気合を入れてますって書いてるから、
でもこれもまあ ね、もう因数分解してったらだが今日じゃないみたいなことなんだ多分ね、
そうだね、
うん、俺たちもう終わりかな、いや今日じゃないよ大丈夫、うん、終わりはいつか来るけど今日じゃない的なことですから、
うんうん、つか始まってねえじゃん、うん、俺らみたいなね、
うん、始まってないのがいいんだね、うん、ニュアンス的に、
うん、そうそうそう、
うんうん、
え何が終わんのっていうこと
だね、そうだよね、だからあこれってやっぱすごいね、このこともそうやって改めて思うともね、だってやっぱこう終わりだとかこうそういうこと感じるってさ、始まってると思ってるからだもんね結局ね、
そうだね、
そこさえ否定というか受け入れなければ始まってもないんだから終わりもねえじゃんっていうことだもんね、
お、宇宙の真理みたいですね
そうですか
宇宙は始まったんじゃないかなね
始まったしたね、いいセルフですわ、
やっぱこれは本当にいいセルフですね、うん、本当に、うん、まあ、あとこうチンね、名ゼルフいろいろあってチンゼルフ的に行くとね、次はねやっぱねこうサハルさんのこのハイローシリーズのですか、うん、この紅白さん周りのということで、これはあ2作目かエンドオブスカイでね、
はい、
まあ、あいつらが喧嘩するの間違っていると、まあ、でもあいつらが喧嘩したいと思う気持ちは間違っていないと、
うん、哲学ですね、
ちょっと哲学だ意外と哲学だよね確かに、
うん、全然普通にわかる、
そうね、なんかチンゼリフ風にあれ言ってるけど意外とね、そう、
まあ、何でも聞かれるもんね、この喧嘩の部分を、
うん
うん、別の実行に移すのは違うけど、それぞれで思考する分にはまっとうであるっていうことって結構あるよね、
うんうんうん、そう
そう、うん、なるほ
どね、てかもはや喧嘩ってほとんどこれなんじゃないかという気もするしね、
お、
うんうん
う
ん、
何か消化させないとね残っちゃうからね、
そうそうそうそう、
うん、
でもだからどういう局面で出てきたのか分かんない言葉だからね、喧嘩が目的なのかじゃないと思うけどね、
うん、
だとしたらちょっとさ、喧嘩目的の喧嘩したいだったらちょっとさ、これはちょっと野蛮な方たちですねみたいな感じになっちゃうからさ、
うん、
いやこれ
理由あるでしょ、
僕一応全部ハイロー見てるんですけど全種類、そもそもこのスウォードっていう地区があって、
うん、
でその劇中に出てくるそのスウォードの頭文字だから S とか W を取ったチームがあの5チームに分かれててそれぞれの地区を守ってるんですけど、
うん、
あのそのスウォード地区よりもっとでかいところのそもそも国っていうところがあのそいつらを勝手に喧嘩させることによってそのなんか自分たちはいい味を占めるみたいな目論みがあるのを琥珀さんは理解してる上なので、あいつらが喧嘩するのは間違ってるんだけどみたいなニュアンスだった気がします。
確
かに、そうなの、なんか違うの、そうするとやらされてるだから気持ちは分からないんじゃない
の、いやなんかあの間違ってお前らが向けてる矛先そこじゃないんだけどなみたいな感じだった気がします。なんかその熱を、
あそこのセリフなんだっけこれ、
あれ違うんでしたっけ、う
ん、いや分かんない、なんか今あの話してることとこのセリフの意味がちょっと頭の中で合わないから、
このシーン自体をそんなに明確に覚えてるわけではないんで余計な口出しだった
かもしれない、多分違う気がするんだけどさすがに、
あそうなんだ、
だってあのそれはだから喧嘩したい気持ちは間違ってないって、間違ってるんだもんそれって、そう気持ちの方が絶対間違ってるんだもん
それはそう
か、操られてるやつだから
それはそうか、
そうそう、あとやっぱりねどうしてもハイローシリーズだと個人的にはやっぱこう1作目のね、まあ、ちょっとは ある一部ではこうすごい擦られまくってなんかあのちょっと流行りましたけど、やっぱどうしまったんだよ琥珀さんっていうのがすごくねずっと残ってますね、琥珀さんって言われちゃうと、
へ
どうしまったんだよ琥珀さん、琥珀
さんっていうね、もう
藤原竜也
確かにね、藤原竜也が言ってそうな今セリフみたいに聞こえましたね、
あね、なんかそう、いやもう個人的にはハイロシリーズ1のなんかあの そういうのをずっとやり続ける言い続けるっていうところが一番のなんか 名シーンというか、 思ってるんで、面白い意味でも、あ、意味わかんねえなみたいな意味でも楽しいシーンとして、
琥珀さんはマクガフィンじゃないんですね、ちゃんと。
琥珀さんはね、一作目ではマクガフィン的でもある。
そうなんだね。
ほんで、そう、やっぱ昔の、チームの頭みたいな人だったんだけど、その人がなんかこう、離れてからなんかおかしくなっちゃったみたいなね、思って、一作目はね。ほんで、それを琥珀さんこう探していて、とか、で、最後にこう向き合って、主人公たちが、こう殴り合いながら、どうしちゃったんだよ、琥珀さんって言い続けるっていう、こう、無駄に熱すぎるっていう、熱さがレベルが異常すぎて、もうすごい楽しいシーンがあって、もう大変だ
という。琥珀さんは一足先に大人になっちゃったんですかね。
そうそうそうそう。でも多分なんかいろいろ実はあってみたいなのがあってねっていう。ちなみに琥珀さんはアキラさんがやってますね。
アキラがね。
ああ、はいはい。
いいね。楽しそう、はい。盛り上がったもんね。
盛り上がったね。一時期本当にね、祭りでしたね。
祭り起きてたね。さあ。
そうですね、なんかあのハイローみたいにそのなんかアクションの中でこう熱くなってきて、 それに伴うセリフもこう名ゼリフ化していくみたいなのって結構多いなっていうのはあって、
うんうんうん、
で、あのまあ世界的にも超有名なそのゴグトラさんがからいただいた Don't think fear ですよね。でもなんかこれってあのブルース・リーめちゃめちゃもうキレキレのアクションで、まあ、前編通してやっていくじゃないですか。もうドラゴン怒りのなんてもうずっとアクションみたいな感じに見えるけど、実はでもこの人の考えてることってすごい哲学的でっていうのが見えるところだなっていうのがあって、うん、アクションだけで体だけでやってるんじゃなく、脳みそ全体からほとばしってくる熱でなんかこう発せられるものみたいな、だからより彼自身が体現している哲学みたいなものが見えてくるっていう意味では、なんか本当に胸に刻みたい名台詞だなっていう、逆に知らない人いんのみたいな。
あ、だからもう一枚あれだよね、だから日本語よりも英語でみんなインプットしてるみたいなね、
うん、
うんうんうん、
あのしかもあの言い方も含みでね、なんか
ちょっとどんな言い方でしたっけ。
いや、それはちょっとやめたいです僕は。
そうなん
だ。それはちょっと
怖い、断り
早い、
怖
い、ね、いや、ちょっと下手なんだ、
先にやってしまう。
でもやっぱりさ、あれですね、あの改めて、ダケ君とかも言ってることとか思うと、うん、やっぱりあのそのブルース・リーがやっぱ特別なのはその辺かもしれないですね。他のアクションの俳優さんとかと違って、要は単純に強くなるために格闘技やってるとか体鍛えてるとか、そういうあの単純なあのマチズモとか そういう話ではなくて、うん、そういう精神性とか哲学的な意味でそういうものの実践としての、格闘技とかもがあるんだっていうことも踏まえた上で、やってるんだと。まあもともとね、俳優ってだけじゃなくて、あの本物の武術家で自分のね、あのジークンドって、流派も作ったわけですけども、
うん、
あのそういうのを本当に一番そう表してるのがこの Don't think feel、 考えるの感じるんだなってのはやっぱ思いますよね。
うん、いいですね。余白の部分にそれこそ、うん、あの考えずに感じ取りたいものが、思想がにじみ出てますもんね。
そうそうそうそうそうそう、
動きからもそれも感じ取れると、
うんうんうんうん、
すごい人だ、
うん、
ちなみにこれ一緒に送ってくださってるガンダムに関しては、これどんな意味か説明は河原さんとかできるんですか。
最後に
あのちょっとこのメールいただいて、あなんかどうなったかなと思って、一応1話見直してみたんですけど、
うん、
はい、1話ってまだこう連邦軍がモビルスーツを開発しなくて、ジオン軍だけがモビルスーツを持ってるんだけど、うん、こうどうやら連邦軍も開発し始めたらしいぞっていうところで、であのシャアの部隊は違う作戦でこう連邦軍と戦った後に、その連邦軍のこう新しい戦艦を見つけたんで、ちょっとモビルスーツとかも開発してる基地に行くかもしれないから、ちょっとつけてみようっていうところから始まるんですよね。
うん、
はい、でそれであのベテランの兵士 と、若手の兵士2人つけて偵察に出したら、モビルスーツガンダム見つかっちゃうんですよね。
うん、
はい、でそれで多分あの前の戦闘であんまりこう手柄がなかったんだと思うんですけど、うん、その若手の兵士が俺も手柄立てるんだって言って、あの偵察だけだったのに攻撃始めちゃうんですよね。
あ、
はい、でその報告受けたシャアが、 あのベテランでもちょっと若いの抑えられなかったのか、まあまあもし何かあったら俺が出るからいいかみたいなことを言う。で結局出した3人のうち2人ガンダムにやられちゃって、 もう一人が逃げ帰ってくるところでこのセリフを言うんですよ、うんうん、つまりあれですね、あのやっちまったなっていうのをかっこよく言ってるだけです。
お誰に向かって言ってるんですか？
自分です。
自分ですか？
一人ごとです。
うん、
はい、なので、まあ、上司に報告もしないで勝手に連邦軍の、基地があると思って見つけたはいいけど攻撃に失敗して損害を出した時に言ってるセリフなんで、
それをなんかあのカッコつけて全面的にバカだったとは言いたくないからこういう風に言ってると、
はい、そう、非常にシャーらしいセリフです。
ずるいずるいセリフってことですかこれは。
いわゆる捨てゼリフ。
そう、
うん、なるほどね。あ、でもそういうのをこういう風に表現するのがまたやっぱ富野さんだなという感じですよね。
素晴らしいですね。
出てこないよそんなの。
そうね、だって俺バカでしたっていうこと、うん、こんな言い方するっておもろいなって、やっぱ、うん、お兄さんおもろいっすねやっぱね、
うん、だ本当中二語に変換したかのようなね。
そう、
中二語ともちょっと違うけど、
うん、いやだから中二語超えてるんだよ。
超えてる ね原点とかバイブルみたいな。そうそうそうこれから派生したね偽の中二病みたいなのいっぱいあるけども、
そう、ね、
うん、なるほどな。
あとはこれヒルアンドさん、ヒルアンドさんのインディ・ジョーンズ、
うん、
これは要はどっちかさ、こうチンゼリフの方面ですかね。
お、
うん、多分これギャグ的な意味が入ってるんだよねきっとね。だから、うん、そのなんだっけ、協力者と思ってた、ね、女性に裏切られてインディはその女性にキスしてもらってなんかね、あのオーストリア式の別れの挨拶ってこうまいこと言われたみたいな感じだけど、うん、その後にそのドイツ軍の人もう隣にいるから、あのこれがドイツ式だバーンって殴るみたいな ね、
うん、
そ、 うね。その後に多分ぼやきだよねこれで、オーストラリア式の方がいい、
なるほど、
でお父さんも私もだって、これぼやき2人でぼやいてるっていう。なかなかいいシーン
だな。確かに
暴力的なドイツの別れというかね、
っていうのと、あとはこのあれだよね、その親子だなっていうシーンでもあると、2人がちゃんと、
うん、これなんか元ネタになってそうですね。なんか別の映画とかでもいっぱい使われてそうですよね。これがなんかアメリカ式の挨拶だぜみたいなとかよく聞くじゃないですか。
あ、
うんうん、なんかかっこいいですよねやっぱね。
ありそう、うん、これが地球人式だよみたいなのもエイリアンに言ってそうだもん。
バトルシップであったかもしれない。
何にも思い出せないけどなんかありそう。
なんかあったかなぐらいの。
ということで皆さんからねたくさんのメールいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで映画の名台詞チンゼリフでございました、うん、ということで次回の泌尿台トーク2021年1月から3月振り返りです。
うん、
ということで今年もね、振り返る時期がやってまいりました。皆さんの1月から3月、まあ、どんな映画を見ましたか、あるいはどういうラジどうでしたっていうね、
この回がこんな面白かったとか、この回はどうかと思いますとかでも一旦もらったら、うん、
はい、言ったらね、
みたいな感じですね。
うん、いろいろとこう反省したいなと思いますんでね。
はい、まあだから、うん、前普通オタでもらったあの感じでね、花束のあの追加で感想とかもらいましたけど、なんかそういうのでも、ね、はい、何かこっちでやった作品表で、うん、その後見たんでみたいなで送ってもらってもいいし、
うん、
うん、
ぜひともそういう形でぜひあのメールなどいただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ということでじゃあ次のコーナーいきましょう。
トイラジ